さて、朗読しようかな。佐野真紀子です。今回は与謝野晶子の後編です。前回和楽っていう雑誌のウェブ版の記事から引用しながら進めました。人生を一言でまとめるとこんな感じに書かれていましたね。夫の浮気、子だくさん、生活苦、そして完成間近だった源氏物語現代語訳の原稿の消失と度重なる試練に見舞われても並外れたバイタリティで乗り切ったサバイバーでした。でもって前回は鉄管と出会って結婚して乱れ髪を出したところまでしました。今回は晶子が夫鉄管の起死回生のため費用を工面してフランス留学に送り出したところからさらっと行きます。乱れ髪などを出した鉄管のところの明星という文芸誌の売れ行きがだんだん悪くなって廃刊になります。そして鉄管はすっごく落ち込んだ毎日を送ります。でも逆に晶子はだんだん売れていくんですね。で、想像通り二人の仲は悪くなるんですが、子供は生まれるという。で、このままではダメだと、晶子はなんとかお金の工面をして鉄管をフランス留学に送り出します。やれやれ、これでお互い落ち着いた生活を、となりかけたところで、フランスに行った鉄管から、晶子が恋しいという手紙が来るんですね。すると晶子もあのギスギスしていた時期を忘れ、急に恋心がよみがえります。でもってまたお金を工面して子供は日本に残して自分もフランスに行きます。すごい行動力です。そして二人はパリのモンマルトルに下宿しながらルーブル美術館とかシャンゼリゼ通りとか目いっぱい観光して楽しみます。するとやっぱり晶子は母なので子供のことが気になり始めます。で、ちょうどというかなんというかその時に妊娠が分かったので4ヶ月の滞在の後晶子一人で日本に戻ります。こういう感じで乱れ髪以降のことをもうちょっとざっとまとめてみました。で、あんまり長くなってもいけないのでこの後の晶子が生涯をかけて力を注いだ源氏物語の現代語訳の部分は省きます。興味ある方は調べてください。与謝野晶子の人となりが少し感じてもらえたら嬉しいです。1935年、鉄管62歳。7年後、1942年、晶子63歳で亡くなります。じゃあ朗読を。今回も随筆です。前回の夢の影響はいつ書かれたものなのかわからなかったんですけど、今回の高きへ憧れる心は昭和7年1932年に書かれているので、晶子が53歳の時のものです。それではお聞きください。高きへ憧れる心。与謝野晶子。人間は大抵平地に住んでいる。それで天とか山とかを仰いで高いところへ憧れる心を悠久な大昔の野蛮人がすでに持っている。高いところにあるものは太陽でも雲でも月や星でもすべて美しいものに感じられる。美しいばかりでなく、気高いもの、偉いもの、神秘なものにさえ感じられる。神が天に住んで人間を支配すると考えて宗教が発生したのも、元はこの高きに憧れる心からであった。美しいものは地上にもたくさんある。園や野の花も美に富んでいる。人工で作ったいろいろのものも美しい。 夜間のネオンサインのような灯火も美しく、第一に人間の美男美女が美しい。それにかかわらず、我々がかの青空の色に心を惹かれたり、秀でた山岳を望んで、夏季に登山欲をそそられたりするのは、デジカなものよりも我が身に遠い美が、気高く偉いものとして感じられるからである。実際、高い山などへ登ってみると、空気一つでも新鮮清涼で、地上の生活の俗気と炎熱とが急に一掃されるのを覚える。山上から俯瞰した大地の広い景色も心を爽快にする。人間が高きに憧れる心を幾分でも満足させることのできるのは、ただ高い山に登る以外に方法がない。それだけ登山は楽しいものである。しかし、どんなに高い山へ登っても、天は地上で望んだのと同じに、依然として彼方に青々として高く、ことに山頂の調節した空気を通してみる。調節は澄んで徹するという漢字です。澄んで透き通っている。ことに山頂の調節した空気を通してみる。日中の青空、夜間の星空は、地上で仰いだよりも幾倍か美しく、山頂で見る者の心には、天然の天文台に立っているような喜びが感じられる。近世の学問が人間を理知的にしたといい、近世の文化が人間を物質的にしたというけれども、こういう山頂の体感に触れると、人の心は地上生活の束縛から脱して、小さなことや、さもしい欲望などに高齢せぬ、本然の霊老たる心が目を開き、本然は本来がそうであること。霊老は美しく照り輝く様。なんで、本来からそうである美しい心が目を開いて、ということですね。本然の霊老たる心が目を開き、誰も一種崇高な霊感に打たれずにはいない。昔から釈迦をはじめ、多くの少女や修道士が山に入って悟るところがあったということも趣向される。趣向はうなずくですね。実際に我々のような平凡人でも山頂に宿って産卵として、かつ静粛な夜天の星群を望むと、夜の天の星の群れですね。かつ静粛な夜天の星群を望むと、心も身も共に清まる気がする。私は心臓の個室、個室は持病です。私は心臓の個室があるので、あまり高い山へは登らないが、赤城山、高野山、満州の仙山などに登って、この霊感を経験した。夏季に登山する人々は、涼を入れ、暑を避ける目的の人もある。涼は涼しい、暑は暑い、ですね。植物採集の人もある。地理の探検、気象の研究を志す人もある。また私のように、歌を詠むのを目的とする人もあり、また、多くの人の容易に踏まないところへ足跡を記して優越感を満足させようとする人もある。しかし、意識すると否とにかかわらず、誰も高きに憧れるという心持ちがその中に強く働いているのである。といって山はいかに爽快でもそこに久しくはとどまれない。人間は、やはり人間が自然よりも余計に恋しい。ある日数以上山に滞在すると寂しくてならない。山上の視野が広いのに対して、人間のあまりに故障なことさえ感じられて寂しくなる。故障は孤独、小さいという感じです。山には早く秋が来るので、8月の末頃まで山にいると、 夜など泣きたいような心持ちを覚える。高野山や吉野山に住んだ西行がしばしば京に帰ってきたのも、こういう人間しぼの心からではなかったか。山から帰る心は清められている。いわゆる六根清浄である。六根清浄とは、心身が清らかになることを示す仏教用語です。この清く健やかになった心を持って、新しく地上の生活に参加し活動する。そうしてまた、かの天の高きに憧れ、登山の楽しみを今年も試みようとする。私はこのような考えから、毎年夏の半ばに幾日かを山の旅行で費やしている。今年は幸い九州の友人たちから招かれているので、別府の奥の湯布岳、豊後の九十三、肥後の阿蘇山などを歴訪する予定である。私が山へ行く心持ちは、いつでも天の一部へ引き上げられる心よさである。昭和7年6月10日。はい、いかがでしたか？漢字で見ると簡単なんですけど、音だけでは分かりにくい言葉が多かったかもしれませんね。さて、この後編が終わったら言おうと思っていたアクセントのことがあるんです。与謝野晶子って、今まで私、与謝野晶子って言ってました。皆さんはどうですか？迷ったんですけど、福井県敦賀市出身の私が名前のアクセントを堂々と語る自信がないので、YouTube で検索して NHK の人が言っている与謝野晶子に合わせました。私は勝手にこれを名前のひとまとまりで読むタイプのアクセントだと思ってます。与謝野晶子っていう人は、名字だけの発音でも与謝野なんですよね。で、前回の随筆にも出てきた北条政子もそう。これも YouTube で検索して NHK の人が北条政子って言ってました。私的には北条政子です。あとね、じゃあこれは皆さんどうですか？泉鏡花。泉鏡花。これもね、ひとまとまりアクセントをよく聞くんですよね。でも、名字だけ発音するときに、泉って言ったら、なんか違和感ありますよね。なんか下の名前みたいで。名字だったら、泉さん。下の名前なら、泉さんじゃないですかね。だからこれは、ひとまとまりにするから、起こる現象なのかなと思っています。まあとにかくみんながしっくりくるものに合わせたいと思うだけなんですけど、私は全部名字は頭高で読んでいました。またみんながどんな風に発音しているのかぜひ聞かせてください。ちょっと言ってすっきりしました。とりあえず後編終わるまで言うのを我慢しました。そうなんです、終わってから言わないと、この人、与謝野晶子をすごい違和感持ちながら読んでると思われてはいけないと思って最後に言ってみました。という感じで今回は終わろうと思います。最後にお知らせです。今回、与謝野晶子を取り上げた理由ですね。来年1月20日に朝日新聞グループの朝日ファミリー50周年記念のイベントで朗読をします。会場が大阪 A&H ホールなので、大阪の作家与謝野晶子、小田作之助も取り上げました。その他、私のいるグラスマーケッツのオリジナル短編朗読作品もありますので、よかったらお越しください。この作品はグラスマーケッツの脚本担当、小説家でもある池田久紀が書いています。音楽もオリジナルです。そうそう、1月20日の与謝野晶子は詩の朗読をする予定です。このイベントについての詳細はポッドキャストの説明欄、グラスマーケッツや R ラボのサイトにもイベントページのリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。 それでは今日はこの辺で。また次回お聞きください。さよなら。